はい、10月7日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンスの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。元気ですね今日も。
おめえと思ってた。
はい、ジャニーズラジオです。あらか
しはい、劇団部から秋山ひとみです。よろしくお願い
します
。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嘘はダメよ。ラジオで嘘はダメよ。
何すか嘘って。誰が嘘ついた。ともきか。
いや、しんやさんよ。
何が
何がジャニーズラジオ。
ジャニーズラジオではない。
別にジャニーズって名前はあの人たちの先輩特許じゃないだろう。
先輩特許でしょ。
そうなの。
だって会社名だよ。
あ、俺は自分の気持ちを表すときにジャニーズって言って
る。どういうこと。どんな気持ちをジャニーズと表してる。
テンション上がって3枚2枚目の気持ち。
あ、テンション上がって2枚目なんだ。テンション上がったら3枚目になりそうだけど。
なんか先週、うん、そのジャニーズの話をめっちゃしてたじゃないですか。
そうそうそう、してて。
で、まあ、その夜ですよ、なんかヒートから LINE 来てな。
放送終わりに3人の写真をね、こう、まあ、自撮りというかで撮って、はいはい、
やったね。
で、うん、まあ、こんなにジャニーズの話で盛り上がるとはと、まあ、私がジャニーズが好きでって話してて、うん、で、まあ、今カトゥーンの中丸くん推しですって書いたら、うん、なんか知らない人からめっちゃいいねされてて、うん、なんでこの人たち誰だろうと思って、このその人たちのプロフィール見たら、あの、もうカトゥーンの中丸くん好きな方々からいいねされてて、で、まあ、なんか終わってね、2時8時ぐらいに2人 の、まあ、グループ、あの、このグループラインに、うん、なんか中丸くん推しからめっちゃいいね来るけどみたいなって言って送ったら、もう次の日までずっといいねされててから150とかぐらい。
だからガチ勢の方は毎日カトゥーン中丸でエゴサーチするのがもう日課なんですよ。
日課なんです。これってハッシュタグもつけて書いたの。
うん、ハッシュタグはつけてない。
つけないで。
そう、もうカトゥーン中丸くんってこの、あの、ツイッターの本文の中で書いただけ。
普通に文章で書いただけだけど、もうそのハッシュタグとかをつけずにカトゥーン中丸とかだけでエゴサしてるんですよ。ガチの方は。
すごいね、ガチの方。
だからダメですよ、あんまり。
そうだからよ、あんまり。
ジャニーズが好きで中丸くん推しですって簡単に言ったらダメ。
そうね、思った。じゃあ推してるのは本当よ。そこは嘘はついてないよ。うん、あの、好きでこうなんか映像とか見たり、テレビとか見たりはするのは本当だけど、
まあ、YouTube をね、
そうそう、YouTube 見たりとか見てるのは本当なんだけど、うん、ね、なんかファンクラブ入ってますとかコンサート行きましたとかまではまだ行ってないから、
うん、毎日1日3回エゴサしてるってわけじゃなかったら、
仲いいから、
うん、そうそう、聞いてる方がいたらね、
もうそうそうそう、
それぐらいでもあれですよと、
わかんない、今後そんぐらいハマるかもしれないけれども、今のところはあのー、まあ、YouTube とかテレビとかで、
はい、
あの、出てたらおって感じで、ちょっと調べてみたりとかはしますが、うん、っていう感じでございます。
中丸初心者ってことですね。
そうです、初心者です。あの、よく言う、あの、沼にはまりかけるっていう、うん、あの、表現でね、
片足、
そう、片足、
つま先を入れてみましたぐらいの人です
か。そうそう、ぐらいの人ですから、
ね、はい、先週の
引っ張られるはず
で、なんだこのFM 那覇っていうやつで中丸くんの話しているな、聞いてみるか、
その声なんなの、その声なんなの、
聞いてみるか、
バカにしてる、バカにしてるだろ、いいねしてくれた、
全然中丸くんの話しないじゃないか、
怒られるよ、
怒らないでいただきたいなという、
はい、じゃあ今日はあれにして、あの、終わった後にハッシュタグ荒垣信也でやって、知らない人からいいね来たら嬉しいでしょ、俺が嬉しいわ、
わかる、
来週
試し
エゴさして、来週発表して、来週
じゃあ今の推しは荒垣信也です。
推しとかかんでいいから、
劇団でこちら荒垣信也っていうワードを入れて、あの、つぶやいてもらって、
で、知ってる人のいいねじゃなく、うん、知らない人のいいねが来たら、一人でもいたら俺は、
あ、はいはい、
心から喜ぶし、
これだから相互フォローしてないってことでしょ。
そうそうそう、
でしょ、これエゴサってしたことあります？エゴサーチ
俺ちゃんとしたことないな。
自分の、
自分の
やってみよう。
お、何で？
いや、だから例えば怖い話とかさ、トラウマナイトとか、ああいうちょっとドラマとか映画に出た時はやる。
これは、え、沖縄の怖い話のさ、エゴサじゃなくて荒垣信也のエゴサ。
そうそうそう、沖縄の怖い話だってもういっぱい出てくるさ、それよりは特化できないかなと思って。でもそんなにないね。
まあ、でもあんまさ、あの、ドラマとか映画も結局名前出てくるの最後だったりするじゃないですか、うん、から結構このタイトルだったりとか、沖縄の怖い話ってその時間帯で検索したらその時にこのツイートしてくれる方が3作品目とか2作品目とかっていう感じで見てくれるので、どっちかっていうと番組名だったりとか、
番組名でやった方がいいのか。
そう、公演終わりで劇団オゼとか、
あ、
オリジン、ね、今だったらオリジン沖縄とかで 検索するかな。個人名はないかな。
今あるか深夜でエゴサーチしても それといった情報がないね。
一番上に出てきたのはイケマネの荒垣深夜ってだけ書いてるやつが出てきました。
荒垣深夜だけ、
はい、なんかテレビ番組であのジョーカー映画のをキャスティングするなら誰っていう画像を貼ってそれに対しての荒垣深夜って書いてるイケマネのやつが出てきました。
あでもそう嬉しいね。
あでも私の最新あれだな、2021年9月に、うん、あのまた屋台の予告で雑記沖縄ってところの荒垣、まあ、出演で荒垣深夜が出てますね。ちゃんとあれだね、このサイトあのこのその人の SNS のあれを押してくれるんだけど、深夜さんだけ Facebook ですね。
いいじゃないですか。
棚原里穂さんとか直高千草智樹はみんなツイッターツイッターツイッターなのに、うん、荒垣深夜だけ Facebook。 おじさんなんだろうなみたいな。
じゃあこれもだからね、本当はツイッターをね、うん、やってほしいと、
うん、
あったんだよ。
あ、はいはい、
だけど、ね、はいはい、
まだやってないね、うん、あ、じゃあちなみにさ、ヒートもさ、ともきもさ、やってみて、エゴサーチって何か
秋山ひとみ、
これってツイッターでやった方がいいってことでしょ。要は
まあフェイスブックでも出なくはないけど、でも私自分でつぶやいてるから自分のがいっぱい出るはずな。
ああ、瞳が瞳を出す。
あ、今漢字とかでもあれなんだ。できるんだ。
漢字？
そう、前はあのなんつうの、ひらがなだったらひらがなしか引っかからなかったんだけど、今漢字も引っかかるね。漢字の瞳でも出てくる。
AI が進んでる。
どうやったらエゴサになるんだろう。
ハッシュタグともきでいいんじゃないか。
いや、ハッシュタグつけなくてもエゴサはできる。その本文に書かれてたら。
でもトモキの英語だから難しいよな。
いっぱい出てくるんですよ、ね、トモキって
英語で書く人もまた面倒くさいさ、英語で書くの。そうでもないのか、パソコンは。
いや、あ、だからトモキって多分ひらがなで打っても、うん、このアルファベットで打ったやつが反応するような気もする。だいたいあれだな、自分のだな。
そうなん
ですよね。なんか秋山がと、今秋山スペース瞳でやってるんだけど、なんかめっちゃ秋山の苗字だけで反応する。
あ、秋山の苗字
だ、ね、そうそうそう。だからあと瞳が漢字な方とか、そうそう、秋山瞳はいっぱいいるね、うん、
まあまあでもやっぱり僕はライブの告知してたりとか、
うん、あとはもう最新で調べたらほぼ自分ですね。
あ、
自分
のツイッターが上がってくる。 A ランチで、かわいい、2020年5月23日お A ランチ、 お笑い A ルーム、イケメンの申し子、イケメンの申し子ともきですって書いてあります、
はい、いや、そういうキャラクターが、ね、あるんですよ。
あ、なるほどなるほど、そういうことか。
ホストっぽいやつね、
はいはい、
そうね。
まあまあでもね、こんだけ来るってことだよな。
こんだけ来るってことだよな。
だからつぶやいてさ。
そう、まあだからね、そういうのね、ハッシュタグとかそういうのは 大切ですよっていう、
そういうことね、
うん、
大事だね。でも影響力あるね、150名も一気に見に来るってね。
だからね、すごいね、うん、
すごい、本当すごいね。
ちょっとじゃあ中丸さんをあれしてみる、
うん、
エゴサしてみます。大体でも昨日あのジャニーのチャンネルがアップされた日なんで、それですね。
何なんですか、ジャニーのチャンネルって。
あの嵐の二宮くんがやってる YouTube チャンネル。
あ、そんなのもんだ、
うん、ジャニーのチャンネルっていうんだ。
そうそうそう、あれを見てあのカトゥーンに飛んでる今。もともと嵐が好きだったからね。
もともと嵐の話か。
そうそうそう、もともと嵐で、
あ、ジャニーのじゃない、相葉君と桜井翔君が
結婚したって言って
直後だったのか。そうそう、先週の
放送で嵐が好きで、で今推しでみたいな、まあ、ジャニーズが好きでっていう話でしたね、はい、
なるほどね。昨日一昨日か、うん、一昨日が、チョメさんの誕生日だったんですよ。
はいはいはい、
チョメ、あ、なんかあげてたね、うん、
はい、
あれ何ね、
最近この、うん、まあピロンピロンも仲良くしてる、
うん、
武藤さんっていう、その似てる人がいるんですよ、ピロンに。
あの、はい、TikTok に出てた人。
あ、そうそうそう、
はいはいはいはいはい、坊主のね。
TikTok にもピロンと入れ替わるっていうやつで、ね、最近仲良くしてる人、まあ、最近というか僕ら昔からもともと酒屋さんで、
うんうん、
武藤さん
と、はい、うちのお店の仕入れとかの
つなが
りもあって、
ね、
うん、長いこと付き合ってる人がいるんですけど、まあ、この芸人僕らもなんか結構仲良くしてて、チョメさんも仲良くて、 したらチョメさんの誕生日に何かちょっとやりたいと話を聞いて、うん、チョメさんにこの5日の誕生日の前日の4日のお昼から昼飲みを一緒にしようと、う
ん、はいはいはいはい、
で誘って、うん、そのままで0時を超えるときに、まあチョメさんが働いてる水原に行って、うん、なんかそこで誕生日おめでとうっていうのをやりませんかって
提案をして、チョメ
さんに提案してっていうかもうしましょうと、だから4日と5日は、申し訳ないけどお店休み取れるっていうのをやって、
はいはいはいはい、
でも実は4日チョメさんを迎えに行ったそのまま空港行って札幌に連れて行くと、
何それ、
っていうサプライズプレゼントをしたいっていう相談を受けたんです
。怖
誰がこれ、
あ、そのだから酒屋さん、
すごっ、相当好きな
んだね。その方は札幌に関係してるの？なんか出身地とか
関係ない
です。ではなく、
はい、うん、まあ、ミナーラのオーナーが札幌の方で、たまたまその期間にその札幌で僕らがあのライブしに行ったところのまた同じようなバーをやってるお店が今月いっぱいで閉店しちゃう。
あ、そうなんだ。
でこのミナーラのオーナーさんが昔札幌行った時にそのお店で働いてたから、
あ、まあ、
1日限定で
挨拶も兼ねてというか
1日限定でそこにまた立つみたいなイベントをするみたいなことを聞きつけた。チョメの誕生日もある、もうサプライズでチョメを連れてって、うん、そこに行こうと、
うん、
もう弾丸でね、うん、っていうのを聞いてめちゃくちゃ面白そうですね、うん、
いい
と。
めっちゃいいね。
それを僕先月のライブ前ぐらいにもう聞いてたんですよ、うん、計画を。
じゃあ1週間約2週間ぐらい、
そうそう2週間ぐらい前から聞いてて、じゃあせっかくなんで俺は仕掛け人としてあのお手伝いしますよと。でもその人はチョメさん迎えたらタクシーでもそのまま一緒に空港に行くだけしか考えてなかったんで、どうせだったらもう目隠しとかして全くわからんくしてやった方がなんかちょっと企画っぽくなって面白いんじゃないですかっつったら、うわーいいね、やろうやろうってなってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。で僕はライブの日までチョメさんに会わなかったから、ライブの日にチョメさんに会った時に、そういえば今度チョメさん誕生日近いですねみたいな話をして、あの実はその日僕も武藤さんに呼ばれて一緒に回ることになったんですよ、昼飲み回ることになったんですよつって、は、本当に嬉しい、ありがとうみたいな。でもチョメさんはもうそれを信じきってくれてて、うんうんうん、それで僕も当日昼2時に1回集合して、あの目隠しとか、うん、誕生日おめでとうのタスキみたいなのとか100均で買い出しして、うんうん、でチョメさん迎えに行ってもうドッキリスタートみたいな、うん、でもう目隠しちゃんとして、で、空港までのタクシーまでもう一切何も言わずに、本当にどこ行くのとかも、うん、もうこういう今日はそういうプレゼントだからっつって、で空港行ってでもう本当に搭乗口の、検査場入るとこあるじゃないですか、
うん、
あっちに行くまでずっとつけてたんです
空港内目隠ししたまま歩いたわけ、
はい、
怖
っ。でずっとキラキラしたのと誕生日おめでとうのタスキつけて
はず
チョメさんを空港内歩いて、で最初の計画では、うん、空港着いたら空港独特のアナウンスあるじゃないですか、
うんうん、今それを持ってたってば、
ナンバー
ティリリリリリンっていうのがなって、本日は、日本航空 JAL、はい、日本航空をご利用いただきましてみたいなアナウンスあるじゃないですか、あれで絶対バレると思ったんです、うん、でイヤホンとかもう準備するのいいから、もう空港着いた、
まあ、耳でバレる分にはもうしょうがないと、
そうバレたところで外そうと、
ー
でわーっつってなんか
行って
らっしゃい、解散いってらっしゃいみたいな感じにしようって、だからもう言ったら拾って着いてもう20分ぐらいで終わる予定だったんですけど、
はいはいはい、
で3時50分の初の便に乗るっつって、うん、2時に僕らは集合して、2時20分にはチョメさんに目隠し申して空港向かったんです、
うん、
で多分2時半か2時40分ぐらいには着いたんですけど全然気づかないですよ、チョメさんが。
これ何ずっとなんかどこ何ここどこどこど何するの何みたいなっていうテンション、
もう普通に目隠しはするけど僕が動画撮ってるから、
うん、
しゃべって
芸人スイッチは入ってる
の、そうはめっちゃ怖い何これっつって、うん、いや水曜日のダウンタウンが好きでねみたいなこととか言って、いやあれやっちゃダメなのよ普通の人はっつっていう話とかをしながら、まあ、空港着いてもう自動ドア入った時点で気づくと思ったんですけど、チョメさんがもう本当にこの怖いけど嬉しいっていう気持ちで周りの音ほぼ何も聞いてなくて、
もう舞い上がっちゃってるんだ。
そうあと単純に多分怖いが7割ぐらいだったと思うんですけど、たまにこのだから 僕もチョメさんの手を引いて歩くんですけど、ずっとプルプル震えてるんですよ。可愛いなっていう小型犬みたいに震えてて、で着いたけど気づかんから、じゃあこのまま一旦飯食おうってなって、
目隠しのまま、
であの空港の中に今88ステーキがあるんです
けど、あるね、新しく
ステーキ屋行って、そしたらステーキ屋へ向かう途中にまた空港の中のちょっと大きい吹き抜けになってるところに、あのフリーピアノというか誰でも弾いているストリートピアノみたいなやつが置いてあるんですけど、あれが急に鳴り響き出して、あのトトロの曲を弾いてる方がいらっしゃって、チョメさんがまたそれ聞いて、あのそれ音バーンって聞こえた瞬間に手をキュッて握るとか。
その音は聞こえるんだね、トトロ。
何何っつって、は何誕生日だからありがとうございますみたいな。一応ずっと、
まあ、空港にいるとは思ってないからね、居酒屋とかお店とか、
どこパルコパルコかみたいな、
ああまあまあ雰囲気的には ね、 そうね、広いし、
ちょっと広い、
ちょっとざわざわざわしてる、
人もまあいるっちゃいるから、チョメさんみんな見てるよ、放送だけ、うわめっちゃはずいっつって、
放送だけが聞こえないのね、
そう、もう放送だけは集中してないから聞いてなくて、結局本当に3時ちょうど3時半ぐらいのもう最終手続き、この検査場所ギリギリまで連れ回したけど、全然気づかなくて、もうその搭乗口に入るところからは撮影禁止なんですよっていうのをあるから、そこにいた職員の方にちょっとお願いして、チョメさんにあのすいません、あのここから先ちょっと目隠し外してもらっていいですか、撮影もごめんなさいっていう、なんか注意してもらう感じに言ってもらおうっつって、もう言ってチョメさん撮って、えってなって、でもチョメさんすいませんもう時間ないんでって、武藤さんが引っ張って
リアクション
も何っつってリアクション取る前にもう搭乗口の方に
これじゃあもうチョメはほぼ手ぶらで行ったってこと、
手ぶらです、しかも半袖、
寒いよ
だって普通に那覇とかで飲み回るってしか聞いてないから、普通にまだ沖縄で過ごす、
そうだよな、
半袖、まあ、
え日帰り、
次の日のもう朝には次の、
あじゃあ本当にその時に飲んでというか、この夜のこのお店に立つっていうだけで、
はい、
あれなんだメインは
の、
まあ、おめでとうかで誕生日の朝に帰ってくるんだ、
そうそうっていうのを僕はお手伝いで加担して、僕
はこれはこの動画はどっかで 見せる予定なの、
これ載せていいんかな、だから一応僕がもう結構だから10分15分ぐらいの動画で終わると思ったんですけど、回してたの本当に1時間半ぐらい僕回してたんで、一応軽く編集して6分半ぐらいのにして、その関わってた人たちに送ったんです、
ああなるほどね、
それってさ一緒に空港行ったのは3名なの、
3名です、
著名と、
はい、
その
方と
死亡者と
武藤さんと、
はい、僕、
あでもなんかすごいいいね、
めちゃくちゃ楽しかった
っ、ね、なんかすごいいい企画だな、
いやだからツイッターでなんか、はい、楽しみだなみたいなビルの上げてたさ、はい、これどこだろうと思って、でも確かにあの著名のね水原が入ってるビルだなと思ったけど何も知らなかったから、うん、なんか俺こなんか大体ちょっと仕事っぽいテンションだったから、
そう昼間に上げてたから2時前ぐらい、
そうそうロケかな、でもそのロケのなんかもうちょっとともきだったら匂わすというか、うん、何々の小刻みプラスのロケですとかなんか匂わしそうだけど、
久しぶりのロケですとか、
そうそう何も匂わせも何もないしな、何だろうと思って、チョメ
さんも見てるかもしれんから、
あなるほどね、
今日の昼飲み楽しみだなぐらいにチョメさんは拾ってくれたらいい
な、なるほどね、チョメが見てることも前提のあれなのか、
うん、
なるほどね、
めちゃくちゃ楽しかったんだよな、
これでも男子だからできるね、
ああなるほどね、
女子だったらちょっとあれよ、準備なしで連れてかれるのは、
うん、怒る、
怒りはしないけど、いや最初に言ってってなる、
ないでしょ、
あでも言ったらまたサプライズならんからな、
うん、分かるけど、なんかほらね、それこそ準備が必要さ、でもな、はいはい、もし何もなしで行ったら向こうで買わないといけないさ、
まあまあね、
はいはいはい、
なんその化粧水的なものとか、
うん、はい、準備する
もの、化粧品、あそうだな、
そうとかってなったら、うん、嬉しいけどやっぱちょっと現実的なこの手間とかっていうのを考えてしまうはず、
はあはあ、だから武藤さんがすごい優しいなと思ったのは、もちろんそのサプライズでもういきなり、うん、今度ポーチ1個しかチョメさん持ってない、うん、札幌まで行くめっちゃ寒いじゃないですか、もう絶対今の時期、うん、だからもう着いたらあっちでのそのお洋服とかのあれも買ってあげるっていう、
準備して、
へ
え、す
ごいね、すごい、
そうでも1日
え、LINE 来てたその日の夜とか、
いや来てましたよ、だからちゃんと
ありがとう、
ね、大成功でしたっつって、その日の夜あっちで誕生日をしてお祝いしてもらってるチョメさんの、あの写真とか、
チョメからは来てないの、
いやチョメさんからも来てますよ、けどそのメンバーからも僕に、あの今日はありがとうねっつって、
いやいい話だな、 いい話よ。めちゃくちゃ
なんかすごいドキドキしたのが久しぶりあったから、やっぱねこういうサプライズは必要ですよ。
だって目開けたら空港ってデージワクワクしない。
もう搭乗口の前で、あの手荷物全部この中に入れてお願いしますのとこからですから、もう目開けたら
何もしなんか、ね、手続きしないで旅行に行けるっていうワクワク感はでも強いっちゃ強いよね、う
ん、しかも場所が分からんさ。
あ、確かに
どこ行くんだろうみたいな。
いいな。
最果てに行ってました、ね、沖縄と真逆の。おめでとうございます、
はい、
おめでとうございます本当に、はい、というわけで、こんなサプライズプレゼントをされたことありますよ、したことありますよみたいなのがあったら、何か皆さんもねメールとかツイキャスとかで教えていただきたいと思います、はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。 78.0 FM Naha。Your radio station。 10月7日木曜日10時22分になりました、木曜日にジャンプでやっております。
はい、やっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。劇団オゼの頭とキツネとトモキ、
うん、
一文字、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンタークでおなじみの中村雄一ですけど、と。
そうだ、
違いますね、怒られるよ沖縄大好きさんこんにちは、たけしさんこんにちは、クラゲちゃんさんこんにちは、嵐推しのクラゲですと。
嵐推しのクラゲ、
誰派ですか、
そっか言ってましたね、なんか
芝居太郎か博士さん、ファンクラブ入ってたって言ってましたね、芝居太郎か博士さん、軽いパニックになってたんだよ、うとはと、
うん、
うとって言われてもちょめのすけ ね、
ね、
はい、あんつばさんいらっしゃってますね、こんばんは、
こんばんは、
芝居太郎か博士さん、はずいと言いながら喜ぶ極上のド M ちょめまあ、多分でもテンションは上がってたでしょうね、うん、なんでよなんでよみたいな、ちょっと想像できる、
ビビってたけど、いや俺だから下手したら泣かんかなと思ってたんですよ。
ああ嫌がって、
その
ビビリでは
撮った時に、
ああ
そんな暇ないから最終だから
早く早く早く、
だからだから、
この時期の北海道いいだろうなと、
いいだろうな、
楽しそうだったな、
いい感じの涼しさじゃ
ない、あんつばさん着替えや化粧品ねと、うん、そう女子はね、
うん、
芝居太郎か博士さん、おびき寄せて拉致してそのまま旅行連れてったことはあると、
やっぱあるんだ、
結婚披露宴しなかった、後輩夫婦を、の披露宴を開催したこともある、
すごい、
すごい、
いいねこれは、
あんつばさん、サプライズではないけど、うん、去年純とすけのライブ見に行ったらワンデー終わりのベンビーさんがいてびっくりしたと
これは単純に言っただけでしょ
まあだから、
こちら側がサプライズ、
お客さんとしてはベンビーさんが来て出演するとは思ってないけどサプライズでいたみたいな、
はい、
お客さんへのサプライズみたいな感じかな。披露宴とかでも親とかはサプライズ、
披露宴ではないけど、俺も友達が結婚式やれないと、
うん、
若かったから、
はいはいはい、
披露宴あげる、ね、費用がないって
言
って、ウェディングフォトだけ撮るって言ってた、スタジオ行って、
はいはいはい、
それ聞いてたから友達と力を合わせて、このみんなね友人とか両親も内緒で集めたのよ、奥さんに話してて、
はいはいはいはい、
新郎の方が友達だったから、で新郎はいきなりなんかそこで披露宴みたいな、披露宴っていうかなんていうの、みんなでわーってやっただけなんだけど、
うん、
喜んでたなっていうのはあるな、
まあ、お祝いしてもらえるっていうのはね、場があるっていうのは、
うん、
サプライズか、親が来た時にサプライズではないけど、あの写真、この流送で写真撮れるところに一応連れてったりはしたけど、でうちの親もあの披露宴っていうか、あの神社の神前式はしたみたい、
はいはいはい、
で白むくは着たんだけどウェディングドレス着てないって言って、結構お母さんがそれを言ってたんだよね、
うん、
なんか結婚式してないと、 でも多分お父さんからしたら下、
うんうんうん、白むくつけたらもう結婚式だろと、
はい、でも多分お母さんはこんなのがしたかったっていうのがまだどっかにあるんだろうなと思って、
う
ん、
ドレスを着たかったってい
うのもあるんですか。いつかこのそれを着させてなんか写真撮りたいなと思うんだけど、いろいろこうサプライズ披露宴とか両親とか調べるとやっぱ女性はそのヘアメイクだったりとかなんていうのこの知ってたらだったらもっとそこに標準合わせていったのにっていう意見もあるわけよ、
うんうん、
そうそうなんか本当にサプライズで行くよりはちょっと知ってて知らせてほしかったっていう意見もあるから、果たしてこれはいいことなのか悪いことなのかっていう踏みとどまりはある。
やっぱ正直だから女性に対してのそういうもう黙ってて、うん、これを今からやりますバーンっていうサプライズは多少のお金がかかるかもしれないですね、
うん、リスクというか、まあ、だから一回それこそちょっとエステじゃないけど、うん、エステもプレゼントしますって言ってサプライズで、
はい、
あの連れてってそういうドレスを着させるっていうか、このドレスのサイズとかもあるじゃん、
うん、
だもうそれもその日一日も全部やる。
そうそうそう、だから連れてってそこで選ぶとか
用意をしない
と。そうそう、だからね、なんかなかなかうちの親プレゼントあげたとしてもなんかちょっとなんつうの使いづらいとか好みじゃなかったら飾っとくのよ、使わないで、から結構なんかやっぱちょっとこだわりじゃないけど好きなものがあるんだはず。
はいはいはい、
やっぱでもそれは女性は強いから
な、うんね、
そこを脱ぎにされてサプライズされてもちょっと
そうそうそう、だから
いや嬉しいけどみたいなのあるよな、私はこんなのも入れてほしい、
そうそうそう、だからちょっとあるかもしれないから、男性のサプライズはまだあれだけど、女性のそういう洋服着るものとかイベントに関してのサプライズってやっぱ結構難しいなとは思う。
だって、まあね、洋服もさ、うん、一度あるんだよ買ってからさ
来てもらえなかった
来てもらえないっていう
かすげえ遠い目するじゃないですか
あの買ってさ
一個あるんだよ、
テレビの後ろに隠してたの
よ。あ、はいはいはいはい、シンアさんがね
止まってるテレビの後ろに、
はい、
で一緒に映画見てて、
うん、
映画終わった後にこうちょっとあのわざとね、うん、あのタバコをね後ろに投げてさ、
なんでよ
酔っ払ってる風神で、
あ、はいはいはい、
ごめんタバコ取ってってタバコ取る時にプレゼントがあると、
はいはいはいはい、
その時は喜んだんだけど、
うん、
よく見た時の反応がもう第一リアクションで分かる。
あ、分かるね、うん、正直な喜ぼうと思ってるんだけどやっぱ出ちゃうんだよね。
結局これ用意してくれてたのの嬉しさがどんどん
収集するっつうの。
ああありがとう。
もうやっぱ見つけた時はすごいよ。
うん、
嘘でしょ。
何？あ、え、そうそうそうみたいな。
開けて、開けて、開けて。
これかーっていう。
本当にね、一回つけたの見ただけで、あとは見てないですね。
難しいね。
でも俺たちあれやったさ、共通の知り合いのさ、お蕎麦屋さん。
はい、それ見ましたよ。
フラッシュモブ。
フラッシュモブでね、あんな難しいよね。だから、あれも私と。まあ、言ったら友達のプロポーズを手伝うっていう体でその、まあ、本命の彼女というかプロポーズしたい人、うん、まあ、カップルが来て
見に来て、
そう見に来て、でそしたらそのカップルが喧嘩しだして、うん、大丈夫大丈夫ってなったらみんなで踊り出してあのプロポーズするっていう、うん、
はい、
あれだったんだけど、私がそのプロポーズされる役だったわけ、
はいはい、
で遠山翔一さんがプロポーズする、うん、あの男性役で、うんうん、でじゃあそろそろやろうかと思ったら彼女がお手洗い行っちゃって、
うんうん、
びっくりさせるサプライズで、はどうするどうするみたいな、でも戻なんかこうでもチラチラも見れないし、
うん、
もう戻ってくるのずっと待ってて、でしかも周りも全員知り合いだわけよ、
うん、
でも全員知り合いじゃない体にしてるから、まあね、あんま目も合わせられないし、うん、どうするどうするとか、でこれがね一番最初、まあ、お願い頼まれてこんなのやりたいから人を集めたりとか振り付けとか一緒に考えてみたいになった時に、このプロポーズ絶対受けてもらえるやつだよねって、
まあ、そこはね、
そうそう、彼女的に 100% 大丈夫だよねっていう確認してからこのプロポーズ大作戦を始めた。
やったね。
いや、まあ、プロポーズに関してはね、その相手のイエスノーがある状態でのサプライズだから、
あんまね、
好きではありますけどね、
得意じゃないなサプライズ。
俺ももしプロポーズだとしたらね、サプライズはやっぱできない、怖い、
いや怖い、
もしこれでさもう罰印が出た時の
なんか罰印じゃなくても
引き際が
なんか 受けるつもりでいてもフラッシュモブでされたらなんかちょっと
嬉しいってなる人と、うん、そんなちょっと恥ずかしいでしょうってなる人に多分分かれるだろうし、
一人で来てほしかったって思うと思う、
人によるだろうし、こんなんじゃなくてちゃんともっとね、
なんかこう
とか理想のやつの
ロマンチックじゃなくてもいいんだけど、
意外にもしかしたら普通がいいかもしれないんだよな、
1対1だってプライベートさ、うん、プライベートをそのフラッシュモブ、まあ、フラッシュモブが悪いわけじゃないよ、あの喜ばせようとしてる気持ちも嬉しいんだけど、みんなに言うよりはなんか先に一番最初に自分に言ってほしかったなはある はずと思う、なんか
ああその言葉
一人で来いとそうそうそうそう、
正々堂々来いと、
正々堂々一人で来てほしかったなっていう、
一人相手に多勢で来るんかみたいなことだじゃん、
そうそうそう、な、まあ、な断りはしないけど、うん、なんかちょっとあ嘘嬉しいありがとうのテンションにはちょっとならないかも、なんかみんなの前でそうなるのも恥ずかしいし、
プライベートでやってあげたことあるの、サプライズさ、もしくはされたでもいいけど、
あるかな、
こ多分うどんちゃんにこの前したよ、 え何その顔
まあ、異性関係
さ、求めてるのはそういうことじゃないんでしょ、わかるよ、わかるけど
異性関係でないの、俺も一応言ったわけだからさ、なんかない
俺あるかな、
クリスマスに枕元にプレゼントを置いて出てったことある、
何
先に仕事行く、
別れの挨拶の、
うん、違う違う違う、あのクリスマスで先に仕事行くんだけど、なんか相手があんまり小さい頃このクリスマスとかちゃんとサンタさんとかやったことないみたいな話とかをしてたから、この
やってあげたいな、
そうちゃんとクリスあの靴下用意して、
お
で置いて先に仕事、まあ普通に仕事だったから仕事行ってってのがある、
で喜びのライン来てた？
来てた来てた。
なんで来てたの？
なんか写真と、まあ、なんかありがとうみたいな感じで。いや買おうよ。言いづらいわ。
何ひまわりの種とか
置いた
のか？
いやな、何どういうこと？
プレゼントは。
何それ？
プレゼント種落としたの？
なんでひまわりの種が出てきたかだけ教えてもらっていいですか？
いや靴下に入るぐらいから。
いやちっちゃ、あガチな靴下じゃないっすよ。なんだろう。何あげたかな？手袋とか多分。
ないかもしれんなマジで。
あとは何だろう、一応なんかこの用意はするしてけど、別にそれはサプライズじゃないじゃないですか、何あげるかは分からないけどとかはあるけど、でも付き合ってしばらくしたらもう一緒に買いに行ってたな、知らよ来てもらえなかったくせに、や
懐かしいな、
いや懐かしい、いやいやなんか深夜さんにしたみたいになるからやめてもらっていい本当に、
21か22ぐらいの時の誕生日を祝ってもらった、その全く自分でもう誕生日なんて祝ってもらえるとも思ってなくて の、 あのケーキ出てきてドリカム流れてみたいなのは1回だけあるかな、ライブの打ち上げで、
あ友達とかはあるよ、友達とかはダイビングしてる時にこの毎月行ってるダイビング仲間がいたんですよ、
潜った先がみたいな、
あそうそうそうそう本当に、
潜った先に、
誕生日当日じゃなかったから全然意識してなくって、でなんかこう何人かが先にちょっと潜ってて、あなんかあるよみたいになって、なんかどかしたらはなんか、まあ、造花の花束が置いてあって、であのメッセージボードみたいなんでお誕生日おめでとうって言って、ちょうどしかもその時このダイビングって本数とか50本、祝50本とかちょっとなんかやったりするわけ、100本潜ったとか区切りで、
ああびっくりした、ボンベの数かな、
なんで
これまでに使用したボンベの数50本おめでとうって、
まあ大体でも計算はできるけどねでそうそう、それも合わさってたかなんかで、だから海中でみんなでこうやってなんかそのボードと花束持って写真とかは撮ったけど、あれは結構なんつうの、まさか海の中でお祝いしてくれると思ってないから、あれは嬉しかった、
なんか若い頃はさ、あのその居酒屋でさ、あの午前0時ってやるのが流行ってた時期があったさ、はい、分かる？何かというと、うん、居酒屋で飲んで誕生日を知ってあげるみたいな入らんかった？
秋山学生時代に居酒屋に行ったことがほぼないんですよ、
本当、うん、なんか流行ってたんだよ
まあでも
だから居酒屋で飲むために絶対流れるさ、あれ今でも、
あそうですね、はい、沖縄に来て
今日は誰かみたいな、
そうそう沖縄に来たら誰かあれが流れたら、あ本当に誰か誕生日なんだなって言って、ちょっとテンション頑張ってあげて、知らない人に対しておめでとうって言ったりはする。
だからそのテンションでいたんですよ、ライブの打ち上げだったし、
ああなるほどね、ともきは、
はい、誰かさんおめでとうみたいな、
そうどっか、まあ、その僕らが仮、まあ、予約した席、テーブル席以外のところにも普通にお客さん入ってたりするから、うんうんうん、あ この打ち上げのタイミングでどっかのテーブル誕生日の方がいるんだなって言ったら俺の前にケーキドーンってきて、えってなって、あ俺ですかってなって、わーってなったのが多分一番覚えてるから最初じゃないかな。
泣いた？
いや泣きはしないですよ、もう別にこのなんていうんですか、本当に分からんし、でやっぱおめでとうっつって参加してるメンバーの人とかお客さんからプレゼントみたいなのがあったんですけど、やっぱ中身がちょっと真っ赤なボクサーパンツに、あのハリセンボン春菜さんのブロマイドが添えられ
て面白い
笑いに走る
んだ、いやなんかこれっつって面白いっていうのがあったから、泣くとかではなくて一応楽しかったではありますけどね。
いいサプライズは嬉しいけどね、あのサプライズするためにさ、なんかあの、はい、落とすドッキリする人いるさ、
あ
この悲しませてから実はみたいな、なんかすげえ大喧嘩して、うん、なんか、まあ、オゼとかで言ったら、もう私、オゼやめるって言って、はっはっ、何って言って戻ってきたら、ケーキ持って、うん、実はなんか、ドッキリでしたみたいなのは、本当に嫌、なんも嬉しくなくなる、なんか
一度そのネガティブな感情は、
そうそうそう、そう、
も
う
落としてあげるやつはいいと、
そう、落とさなくていい、だったらもう、通常、平行でいい、もう、あげなくていいから、普通におめでとうしてって思う。かな、ネガティブなのはね、なんか嫌なんだよな。
でもサプライズ好きな人は毎回なんか考えてるはずだからな、なんかのたんびにやるんじゃない。
あれでも一回やっちゃうと お祝いするの好きなんだけど、なんか、まあ、そのこの前のうどんちゃんのもそうなんだけど、うどんちゃんも今 TikTok を、あうどんちゃんの誕生日が3日後とかの時に TikTok 撮るって言って、で純選手もその時にいたから、あの朝にごめんちょっともしかしたらサプライズするかもだから、その時ちょっとあの
手伝ってって
言って、でレジュンがちょっと早めに来たから、まあ、今こんなん考えてるけど、ネタとしてだからこの TikTok 撮るよのネタとしてまず何がいいか、この怪しまれずに純選手とうどんちゃんと自分が出るシチュエーションを考える、でちょっと考えて、でまずうどんちゃんにバレないようにって言ってプレゼント用意したりとか、あのケーキ用意したりとか花用意したりとかして TikTok 中にしたかったわけ、サプライズを、うん、
はいはいはい、
そうで、まあ、見ご一応、まあ、喜んでくれてサプライズも成功して、来年どうしようってもう考えるもん。
もう来年の話なの？
いや考えるよ、なんかずっとなんかなんだろう、一回成功したからなんか来年もあるんじゃないかって思わせてしまったんじゃないかとか、
はいはいはい、
っていう感じになる。
ハードルを上げて、
そうそうそう、自分で自分のハードルどんどんどんどん上げて、相手はもし多分ね望んでないっていうか、ありがたいと思ってくれてるとか、お祝いしてくれるだけでいいと思ってくれてるってのも分かるんだけど、自分で自分のハードルを上げてしまう。
著名の助と同じように目隠ししてさ、整体師連れていけば、
あ喜びそう、
目開けたらさ、
うん、
寝かされててさ
いや寝かされたら気づくだ
整体始めますみたい
な、目隠ししたまんまでもいいやし、
怖い怖いって
なりそう、絶対歩かなそう、あの人目隠ししたら。あでも確かにいいな、マッサージに連れてくのは。
やだ触った誰とかなりそうだけど
、だったらでも誕生日とか関係なく一回深夜さんになんか仕掛けたいけどな。
サプライズ、
うん、
サプライズな、
ドッキリね、
サプライズ、うん、
基本なビビリだからな私も
な、
サプライズ、まあ、ドッキリ、まあなんだろうな、難しい、だからバレないようにしないといけんし、うん、バレたらバレたで寒いし、
そう、しかももし気づいた時に表現者たるもの、うん、それを最後まで維持しないといけんさ、バレてない、
そう、
分かってないよっていう、
よくあるのよやっぱほらね、あるさ、あ今これやろうとしてるんだなみたいな、
はいはい、
見えてしまったとかっていう時にどっち取るか、もうでももうなんか演技するしかない、こっから先自分は演技するしかない、知らないし、されたらびっくりしなきゃいけないってなるのも怖いというか、
だからなんかそういう失敗例とかもあったりとかっていうのはいろんなので見たりとか、そういう想定をしたりとかするじゃないですか、
うん、
そうなったら自分は絶対最後まで全力で乗っかろうっていうのだけは決めてるんですけど本当に気づかずにそうなった時に乗っかれ、果たしてその状況に本当になった時
に、リアルに気づいた時に、うん、リアルに本当にされた時に、あもっとそしたら
それができるんかな、
冷静になりそうだよな、嬉しい、うん、 なんかもうなんだろうな、若い頃と違うからな、わーいって鳴るイメージがないな。
その照れが出るんじゃないかなとか。本当に
尾瀬の誕生日って最初の頃は結構本当にドッキリというか、まあいつやるか分からず、まあその月にねやるってのがあったから、うん、なんかちょっとサプライズ的なあれだったけど、だんだんだんだんやっぱみんな雑になるものだったりとか、なんか上手じゃなかったりとかして、うん、待っててくださいって言われた時だったもん。
もう待っててくださいだもん。
そうなんかあの前ね、なんかこのミーティングしてますよみたいな感じの間に入ってくるとか、別にいらないミーティングをちょっと引っ張りたりとか前はしてたんだけど、うんうんうん、だんだんだんだんちょっとシアさん待っててくださいとか、
うん、
一回なんかめっちゃ次の稽古があって、でもちょごめんでも出るねって言ったら、あ、秋山さん帰るんですか、えちょっとあの稽古場で待っててくださいって一人で待たされてたわけ
えってそれはもう確実、
絶対誕生日じゃんつって、うん、いやありがたいんだけど時間がって言って、本当に遅刻しそうだったから、したらなんか稽古場で一人で待ってたら電気消されてみんながケーキ持って入ってくるみたいな、いや逆だろ普通って
うるさいよって話だ
だからなんかそうなるのもなんか悲しいさ、嬉しいのになんかありがとうって言えない、うん、
その嬉しいにこの一直線に感情を持
っていけない、持ってけないし、
他にもいろいろあるのを考えちゃう、
そうなんか性格上そうなるのがなんか分かってるから、ちょっとなんか申し訳ねっていう。
これで言えばさ、そのプレゼントもさ、うん、結局サプライズみたいなもんさ。
そうだね、うん、何あげるか別に分かんないから。
これは俺なんかおぜってさ、歴代誰々が担当してプレゼントを選ぶわけ、その人のセンスでね、はいはいは
い、うん、
でまあ変な話毎年いいんだけど、一回ねあれ誰だっても後輩のよ、
あれだろ、のすけか皿でしょ、
うん、のすけか秋信だったかな、あれなんかのセンスで買ったのが、あの本当にいいね、もう誇りのかぶったさ、
はい、
昔のなんか金魚をモチーフにした皿だわけ、
エビかなんかじゃなかったか、刺身皿みたいな。
でこれはあの屋台の、はい、祭りの屋台 の、はい、あの景品でありそうな、飾っていそうな、
はい、
なんか箱、
あ、はいはいはいはい、
ちょっと埃もかぶ
って、超茶色のやつでしょ
なんか俺思ったわけ、本当にここにこれはいらんって心から思ったわけ
ちょっとまあそれのまあ言い訳じゃ、私が買ったんじゃないけど、言い訳としてはちょっと CM 開けた後に、
うん、一旦じゃあ聞きましょう、
はい、
はい、それでは、一旦 CM でございます。
ユージのハットケージャージの内縄口 NOW。
さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
いい感じ、
いい感じ。
言いにくいとか言いづらいという意味でよく使います。
ユージロ、ユージロ、
はい、
あ、なんかいい感じするんだけど、
はいはい、
あ、やっぱごめん、ハット言ってごめん、ハット
何すか何すか、
僕
から
ユージロ言ってご
めん、いい感じしますね僕も、
やる、
言います、
何何何、
ユージロ、あのやっぱいい感じですね、
いい感じする、俺もいい感じするんだ、
いい感じ、これお願いします、
言ってくださいよ、
聞きたい、ユージロ、
あ、聞きたいですよ、
いい感じする、ごめん、やっぱりハット、ごめん、本当に、本当にお願い、
俺もいい感じ、もう無理、
何すか、教えてくださいよ、
勇気出して言うけど、
はい、
足元にハブいるぜ。
いや早く言えな。いやかぶれだ、かぶれ
だ。神感じ、
神感じしろ。
なんか神感じ。
かまれない
。おかしい、そんなことないな。いや危ない、危ない。
ハブ感じ。
ハブ感じもないよ。
ハブか。
ハブティ、ハブティ。
ハブティ。
どうもどうもどうも。
痛い痛い。
じゃないよ、返事する、返事するな、
ね、あの怒りとか
怒りじゃない、
思い出して
思い出して
マイク上げるように対してうんじゃないよ。
10月7日木曜日10時43分になっております。木曜日じんちゃんプレーやっております。
はい、はい、まあいろいろねフラッシュモブで、救具司会士のおりさん来てますね、はい、荒垣さんとダイビング行ってみたいな、
行きましょうか、
やっぱいいや、
なんでよ、
芝居太郎さん、キツネはネガティブ引っ張る感じがすると、うん、引っ張るんだよね、あんつばさん、うどんちゃんのサプライズ誕生日と、うん、そう、あれでやりました、 TikTok でね、うん、やってるんで、来年は目隠ししてうどんちゃんを家に連れて帰るだけってのもあって、ああ、いいね、どうやって喜ぶわ
逆に帰ってきたら俺たちがご飯作って
ます。あ、でもそれも面白いね、家にいとくっていう、そうで、さっきのシアさんの誕生日なんだけど、うん、
お皿、
そう、お皿、まあお皿のセンスはさておいてね、
ああ、さておこうじゃん、
さておこう、うん、まあ一つは私が入った時ってこの誕生日プレゼントって新人の子の、まあ、仕事というかだったのよ、あの1年目2年目とかの、
はい、
で先輩とそこまで仲良くないから趣味思考が分かんないわけ、はい、この材料、喜ぶ材料が少ないわけ、うん、っていうのが一つね。で二つ目は深夜さん11月じゃん、11月の誕生日さ人数めっちゃ多いわけ、
は
はいはいはい、まあ、いますよ。
深夜さん、うん、で当時は平安さん、健作さん、あとリエさんの4人、ビッグ4よ言うたら
そうか、
オゼのビッグ4、4人が11月に会するわけよ、はい、ってなるとやっぱり、まあね、ご予算とかもあるわけよ、はい、ってなってまあ多分そうなったんだはずよ。
だから俺が、ね、思うのは他の3名はねちゃんとしてたのよ、その同じ予算だとしても、
はい、
実用性のある例えばね平安さんとかねなんか袋みたいだったんだよ袋、はい、なんかな、なんか
まあ、よく平安さんいっぱいバッグ持ってるからね、そうそう多分そんな感じ
で、ケンさんが多分ね靴下とかだったんだよ、はいはい、あれなんかあのダンスでよく着替えるから、はいはいはいはい、でリーは一応女性だからちゃんとしてたと思う、
はい、女性がも選んでるだろう、
あお風呂場に置くな、なんかアロマみたいな、
バスアロマみたいな、
なんでキャットのお皿ってあるかしかも
いや死にガラスのあるじゃないですか、
死に文句言
え、でかさとして一番でかかったわけ、はい、箱がな、
はい、そんなでかかったかな、そんなイメージないけどな、い
やだから多分誕生日を選ぶポイントとして、うん、本人がまあ自分では買わない実用性のあるものっていうのだけで、うん、一応選んだかもしれない、うん、
一応聞いたよ、そしたら一応笑かしたかったってさ、
あ笑いに走ったつもりだったんだ
そうそう、なんかそんなことを言ってたわけ、
あはいはいはいはい、
木をてらったというか、
あ
でも俺は一応その時はもうそれいらないんだよなって思いながら、
だってもうそれいらないんだよなって顔してたもん、
うん、
じゃあだから
その1年みんなの誕生日が迎えるたびにプレゼント業者ああそれもらったんだいいなみたいな
じゃあだから私はこの時に良くも悪くも、うん、まあねなかなか、うん喜べないのを隠しきれてない方もやっぱいるわけよ、うん、で選ぶ方はさもう必死さ先輩にあげるんだもん、うん、でも趣味もわからん予算も決まってるってなったら、うん、酷だなと思ったわけ新人さんにこれやらせるのは、
まあまあな、
うん、と思ったからだから今誕生日プレゼント係私とあれよ直高よ
あそうだね、
うん、
もうすんごいのクオリティありがとう
そうよ、う
ん、今クオリティ高いよ
そうよ
クオリティ高いって言ったら怒られるけど
そうよ
ちゃんと嬉しいってなるようなやつを選んでくれるそうそう
本当に実用性のあるのだから
誕生日月あれよなったら直高と、ま、あれよほぼ近くなったら LINE しまくってるよもうなんか今月は誰々さんお誕生日ですって言ってどうするって言ってでなんか今かあ来週あの一緒に行ったこともあったかななんかで見に行ってあ自分が一人で見に行ってこの日買いに行くと買いに行くから何時ぐらい多分めっちゃ LINE するから見といてよっつってでこれなんか何枚か候補送ってどれがいいと思うっつって これがいいんじゃないですかとかこの色だったら着ないんじゃないですかとかこっちの方が喜びそうですよねみたいなのとかをもうなんかリサーチしまくって
ありがたいね
いやだから年々難しくなって
年々そう年々難しい
年齢やっぱ重ねていって、うん、なんかもう持ってるだろうとか
うん
去年こんなのあげたけどさ今年どうするみたいなあのもう
全然、ね、
だ僕らもそのガラベースで働いててなんかスタッフが誕生日行ったら他のメンバーでお金出しちゃってプレゼント買ったり
うん
それで僕ももらったりでまたあゆむさんが誕生日の時はあゆむさん以外のスタッフで話し合って何するかとかあゆむさんにあげるのなんて何あげればいいわっていうのがもう毎回出る課題なんですけど
そう、ね、
もう1回だからこれは絶対持ってないけどあゆむさんこういうの好きそうだなと思って喜んでもらえたかなっていうのはあのスチームアイロン
衣
類除菌とかもしてくれるを僕がチョイスして
なんか超実用的だな
超実用的です
本当に必要ね
あゆむさん T シャツとか好きだし、うん、服好きでいっぱい持ってるけどなんかすぐパッて出るときとかに困らんかなとか
だから一番ここのラインがあの心がさ、
はい、
別に穏やかで選べるよこの3名でやってるうちはね
はい、はい、
あのいやでもともきの誕生日難しいんだよな
そうなんだよ前も言ったよなこれなともきの誕生日は難しいなぜならこだわりがありそうだから
いや俺ないっすよ、
うん、じゃああげたら喜んでくれるのは分かるんだけど、はい、なんて言うんだろうなそんなに良くも悪くも物に執着しないさ
はいいや俺執着しないというか、まあ、だから本当に何でももらえたらそれそのまま使うしみたいな
そう、
ま、それこそ俺今、まあ、この財布
うん
ポーターの財布なんですけどこれもガナベのスタッフ
そうでもいただいてともきがもらって使ってるのがそれなりのいいものなのよ
いやでも 7,8 人ぐらいで1000円ずつ出してっていうぐらいのやつです
あ メイキングひなさんからこんにちはと、私はストールばかりもらってますと。
ストールキャラなんですかね。
あ、でもあるかも、私ピアスキャラだよ。誕生日めっちゃピアスもらうわけ。
逆にそっちの方が考えなくていいってこと、あんまり。
あ、でもあるけど、さすがに今、うん、家にあるピアスの数が大変なことになってるので、そう。
だから本当にそれこそさっき言ってたような気を照らったようなものじゃなければ、うんうん、普段自分がチョイスしないような、あ、これ意外とありかもみたいなのもあるんじゃないですか、ピアスとかだったら、
うんうん、まあ、そうね、どんなかな。でもし、だから深夜さんといえば例えば帽子とか、あの、ともきといえばタオルとか、ね、私といえ、まあ、私といえばなのか分かんないけどピアスとか、このもらうものが固定されてきても、ちょっとなんか、じゃあ次はとか。去年もらったものとか覚えてます？
全然覚えてないな。
私、しんやさん何あげたかな。
あ、覚えてるわ。去年2人から、
あ、そうだそうだ。去年は
周年の
T シャツだ。
T シャツもらったわ。
それこそ俺今日かぶってるこの帽子も誕生日でいただいたやつだ。
あとはね。
これ3年前ぐらい。
めっちゃいい。
ともきは基本的にだから消耗品あげてるな。そうだね。
今日履いてるこのサンダルも去年誕生日でもらったやつだし。
誕生日対応か。
財布もそうだし、だから俺普段使いはめっちゃしてます。
メイキングひなさん、素材違いでいろいろな柄や色がたくさんありますよと。ストール、息子のブランケットになってたりすると。
アンツ、まあ、まあ実用性はあるんだ。
アンツバさん、自分は親に草履でいいからって言ってたなと。
草履でいいんだ。
ああ、でも知って、私も親には指定してたな、何々で何々がいいっつって。かな。だからもうそろそろ深夜さんの考えてないとなと思ってるもん。
そうだよ、
うん、
確かに。さっき秋山さんのいい情報が入りました。ピアスキャラだそうですよ。
じゃあじゃあじゃあ、もう一個言ったよね。もう一個あったよ、言ったよね。家に大量のピアスがあると。
じゃあそのピアスを、
そう、仲間を増やして
。いや、もうここで言わんで。
いい情報いただきましたよ今日。
鍋使ってるよ。そうだから言ったさ、去年も、
あの、誕生日、鍋あげたわ。
そうそう、誕生日近くなったら、はい、ちょっとずつつぶやいてねと。
小出しにしてね。
そうそう、小出しに、このキャラが好きとか。そう、でもやっぱそうだね、メイキングひなさんが、旦那にはビルケンのサンダルかポーターの財布を毎回あげてると。
何すかビルケンって。
ビルケンのサンダルって言った らいいサンダル、
いいサンダル、ポーターの財布も今ともきが使ってるのと一緒か。だからいいやつだから。
これだって俺もらったの4年前ぐらいですよ。いまだにほぼほぼ綺麗なまま。
4年前なの、
はい、
ある意味固定ね。こういうさ、カバンとか財布とか、これ一個気に入ったら、そのこの人が毎年くれるから、それでなんていうの、財布とかなかなか自分で本当に壊れるまで買い替えなかったりするさ、うんうんうん、からなんか、あ、この人からこの財布もらえるからって言って、その1年なんか放置できるというか、大事にはするけどっていうのもありなのかもなって思う。
分厚くはなったけど、まだそんなに不具合もなく使えてます
ね。ねえ、誕生日、まあでも楽しいけどね。メイキングひなさん、ひとみさんには猫グッズあげたいと。
猫グッズ
かわいいよね、うん、猫グッズ。
猫グッズか。
猫ね。
もうそろそろ38でこの猫グッズを買っていいのかとか悩むときはあるけどね。
あ、それこそじゃあ俺たちが買ってあげた方がいいんだ。要は自分で買わないキャラクターもんみたいな。
いいのかって思うやつを俺らが買って渡せば。
秋山はでも結構あれよ、実用的なのが好きだよ。なんかこの飾るっていうのとかもらうと家で飾らないから。
あ、そっか。じゃあ招き猫渡してもっていうことですか。
もう玄関置いとくよ、そしたら。
猫じゃらしとか。
なんでか。去年それともき、あの、猫か、猫にっつって、はいはい、そうそうそう、去年の誕生日プレゼントはもうどっちかつ、そうそう、おやつもらったよね。
チューブみたいな
の。そうそうそうそうそう。
詰め合わせパックみたいなのをあげました。
だから、まあ、この人といえばこれっていうのがあればまだ選びやすいかな。女性もあとはちょっと選びやすいっちゃ選びやすい。
じゃあ女性難しいもんな。
嘘、私女性の方、言ったら言い方悪いけど、アクセサリーあげてたら大体、なんか困らないかなっていう。
まあ、気に入ればつけるだろうし。
うん、
でも俺昭和の考えかな、アクセサリーってやっぱさ、なんか大切なパートナーにあげるイメージなんだけど。
ああ、ちょっと重さがね、う
ん、まあ、女性から女性だからな。そうそうそうそう。アンツバさん、ヒートにはキツネグッズ。あ、でも嬉しい、キツネグッズ。
あ、なるほどね、キツネグッズね。
そうだから、衣装とかもそれこそキツネ色に合わせたりとか。
あの、お稲荷って書かれた、
いやだ。いやだ。だから、しかも置物なの。置物いらないって言ったはずなんだけどな。
え、キツネみたいな顔してる。
九九四川篠原さん、荒垣さん、僕はビッグスクーターが欲しいですと。
アホじゃないの、本当に。
俺も欲しい。
私も欲しいな。はい、ということでね、まあ、お誕生日と、サプライズとお誕生日の。
まあでも総括して言うと、うん、その人のことを思ってプレゼントを選んでるその気持ちが嬉しい。
あ、そうですね。そうですよ。あと別に悪者はいない。
サプライズが好きかどうかの事前リサーチは大事。
そう、そういうその時間が嬉しかったりするんで何でも嬉しいんです。それです。
そう、もう明らかに今買ってきたなみたいなのは悲しい。
あ、もうすぐそこで選んで。
コンビニのチョコとだけは避けましょうね皆さん。
誕生日近くなるとコミュニケーション増えるから。
はい、というわけで、本日10月入って一発目からの目標にチャンプルでございますが、はい、お時間でございます。
はい、
もう今年また4回6回ぐらい8回
2、3、
何回ぐらい
11ぐらいはあるんですか、まあ、12月が3回あるとしたら
カウントダウン始まってきたな。じゃ
あ、ね、今年もあと2ヶ月ですね、
はい
はい、寒くなってきてますので体調気をつけて、
うん、
元気よくまた来週お会いしましょう。というわけで、この後はご飯何食べようかなと思ってます。
はい、来月だよ荒垣慎也と、
はい、月劇のほうから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ、
ま